皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日も私下村静子が担当してお届けしてまいります。さてこのところずっとこの放送を通じて皆さんにぜひ知っていただきたい情報ということで流しているのが、福島第一原発から発生する処理汚染水ですね。これはアルプスというものを通して、一定処理した水ということなんですけれども、でもやっぱり、処理汚染水といいますかトリチウムは残っているという水です。でこれを海洋放出したということで、そのことが、どういう意味を持つのかとか、もともとそのこの処理汚染水っていうのはどうして発生しているのかっていうところから、お話を伺って、もう一回おさらいをしつつ私たち考えていこうというふうに放送してまいりました。今日も原子力市民委員会の細川光明さんにお話を伺ってまいります。では早速伺いましょう。改めまして原子力市民委員会事務局の細川光明さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。1週目にあの海洋放出された時に私がびっくりして、細川さんにこれはあのどういうことなんですかってあの飛びついて聞いてしまったんですが、あの冷静にこの、もともとの汚染水となっているものを減らすっていうか、あの作り出さないっていうことが大事だということを言っていただきました。そして2週目には、それをもっとですね、あの今からでもちゃんとあの国民というか、関係する人たちすべてとあの話し合っていかないといけないっていうようなお話もしていただきました。で今日あの細川さんにお伺いしたいのは、まだあのこの海洋放出って1回しかしてないんですよね。でそのこの2回目とか3回目とかしてほしくないんですけれども、それはもしされる時には、一応するという計画で進んでるんだと思うんですが、もしする時にはちゃんとやっぱり発表されるというふうに思ってていいんですよね。
はい、そうですね。あの まずまた1回目まだ流してる最中なので、
はい、
来週のですね、今週の多分日曜日までは流し続けて、それで1回目の、7800トンですね、を流し終えるという予定で、
はい。
それで一旦止めて、いろいろ設備を点検したり、また、測定を、精密な測定をしたり、それから、パイプを洗ったり、いろんな作業があります。
はい、今、
この2回目を次にいつやるかっていうのはまだ発表されてないんだけども、今月末には発表するっていうふうには聞いてます。
はい、この番組今録音していますので、9月今8日現在です。だから、先生おっしゃった日曜日というのは、10日になりますね。はい、ですね。9月10日ってことですね。
この今番組が放送される日には、1回目が終了したところというスケジュールになるんでしょうね。
はい、わかりました。じゃあその2回目また11月あたりということなんですけれども、これそもそも原子力市民委員会でもその海洋放出ではない別の方法がありますよということで、きちんとその提案されてきたんですよね。
そうですね、あのもう2013年頃からずっとあの提案はしてます。少しあの提案の内容をあの議論を進めて詳しくして変えていったってことはありますけど、基本的な考え方はかなり早くに示していました。
はい、それどういう方法でしたでしょうか。
あの2つ提案しまして、1つはあの今は、小さいといっても近くそばにだったら大きいんですけれども、
はい、
1つ1000トンのあのタンクがたくさん並んでるという状態なのを、大きなもっと大きなタンク10万トン規模のタンクに入れ替えて、ずっと、ずっとってかな、当分そこに長期保管すると、
うんうん、
そのタンクってのはあの、そんなタンクどこにあるんだって、思われると思うんですけど、あの石油備蓄基地で実際にもう使ってるんですね。10万トン前のサイズのものが。で 石油備蓄基地、日本に何か所もありますけれども、はい、ですね、まあ、耐震性であったり、それから、まあ、海の近くにあるので、津波の、時のこととか、一通りの、まあ、対策は検討されているもので、実用されているものですから、でもちろん、油ではなくて水を入れるので、その辺の、少し設計は違ってきますけれども、うん、まあ、規模を、それから、その、耐久性という点では、実績のあるものですから、まあ、今の、今のタンクは、小さいタンクで、あれ、地震や津波に対する、脆弱であるという心配がありますから、
うん、不安ですもんね、
まあ、頑丈な大きなタンクに入れ替えて、
はい、
保管する、長期保管すると。で、放射能唯一いいところは置いとくと減っていくっていう、
はい、
減っていく、うんうん、見た目は減りませんけれども、
はい、
線量は減っていきますので、減衰していきますので、で、トリチウムもだから 100年以上置いておけば1000分の1ぐらいに減衰しますので、
はい、
まあだから 100年、200年というスケールで、置いておくというのが一つの考え方ですね。もう一つは、ね、
はい、
もう最終処分を した方がいい。つまり液体で置いておくよりは、固体にして、最終処分した方が、うん、より安全性という点では高いので、セメントと混ぜてですね、
はい、
セメント砂とその汚染水を混ぜて、モルタルにして、モルタル状にして、それを、固めてしまって置いておくと、
うん、はい、
これだから最終処分になるわけですから、どこに置くかという問題がありますけれども、で、技術としては実際にアメリカ側の核兵器なんかの、工場で実際にやっている、これも実績のある方式ですので、まあ、モルタル効果というふうに僕らは言ってますけれども、
はい、
まあ、これが2つ目の方法で、まあ、2つ通り考えられていて、今のところ安全性という観点からは原子力市民会としてはモルタル効果の方がいいんじゃないかというふうに、言っています。ただこれは地元でも大型タンクの方がいいっていうおっしゃる方もいるので、
うんうん、
まあ、ここはいろんな案、他にも 案があるでしょうから、いろんな案を検討する中で、調整していけばいいのかなと思います。
これなんでその政府と東電がその別の手段を考えないというか、まあなんか海洋放出しかないみたいな感じで、どうしてもニュースなんかを見ていると私は感じてしまったんですが、例えばその、まあかかる費用的なこととか対比させてみてどうですか、これは。
費用はですね、政府が選んだ時の理由としては一番安くできるということだったんですけども、うん、蓋を開けてみたらですね、工事、設備を作るための工事だけでも見積もった予算の10倍以上になってますし、それから漁業保証なんかを全部合わせたら100倍近くになってますから、
うん、
でそれがまた30年40年続く分っていうのは計算されてないので、
うん、
安いということはなくて、かなり高くついてるのは事実ですね。
にもかかわらずですよね、うん、
やっぱり海に流したいんでしょう、一言で言えば。
なんか流してしまえばなくなるっていう、そんな感覚なんですかね。
いや、そういうことじゃなくて、おそらく次の原発事故の時に最初から流したんですよね。
ああ、そういうことなんですね。
それから再処理工場を六ヶ所村に今建設して、まだ、はい、完成してないし、規制委員会の許可も出てませんけれども、
うんうん、
まあ、それが完成して、もし稼働しだすとですね、桁違いの量のトリチウムを流し始めますから、福島でそれが、やめましょうっていう話になったら、6カ所の再処理工場どうするんだって話に当然なりますから、その話をしたくないっていう、ともかく海に流したいっていうのが先にあったので、最初からその、検討する、他の案と検討する段階からですね、その海洋放出にはこう安い見積もりをしたりして、
ま
あ、ある種デキレースをしてきたということなんだろうと思います。
ちょっとね、ひどすぎる話だと思うんですけれども、これ私たちもっとその反対の声を上げて、その別の手段を検討すべきだって、まあ、それを ね、実施すべきだっていうふうに言いたいなと思うんですけれども、なんか先生のさっきお話聞くと、アメリカではなんか川に流すはずだったのが反対されたとかっていう例もあったそうですよね。
あ、そうですね。これ非常に面白いことに、ちょうど福島第一原発のこの話が進んでるのと同時進行だったので、
ええ、
ちょっと気にはしていたんですけれども、ニューヨークの原発ですね、
はい、
ニューヨーク のハドソン川の上流にインディアンポイントっていう古い原発があって、で今これは何年か前に閉鎖されたんですね。運転停止して、で、廃炉にするということで、今廃炉工事の作業を進めているんだと思うんですけども、
はい、
その廃炉のためにですね、トリチウムを含んだ排水を流したいと、まあ、事業者はですね、
はい、
廃炉を請け負った会社は流す計画を立てて、多分これ規制委員会の認可を取ったと思うんですけども、ところが、下流にニューヨークがありますので、
うん、
ニューヨーク州議会がですね、それからニューヨークだけで、ニューヨークの街だけではなくて、ハドソン川の沿岸の、いろんな自治体からですね、反対の声が上がりまして、
はい、
で、今年の6月にですね、ニューヨークの州議会で、トリチウム水を川に流すことを禁止する法案が、提出されて、
うん、
可決されたんですね。
うん、
だから州知事がどういうふうにそれを判断するかっていうのが今注目されてたんですけど、今年の8月のですね、何日だったかな、東電が流し始めた確か前の週なんですよね。東電が流し始めたのが8月の24日で、確かその1週間前、8月の17か18かぐらいの時に、ニューヨーク州知事が、その法案に署名をしたので、結局禁止が確定したんですね。流せなくなったんですね。
うんうんうん
うん、その時ニューヨーク州知事は、これ、ニューヨーク州の初めての女性の知事、ですけれども、
はい、
彼女が言ったのは、そのハドソン川っていうのは、そのニューヨーク州が持っているこう自然の、トレジャーって言い方してましたね、自然の宝ですね、
はい、
ニューヨーク州が持っている自然の宝の代表的なものなので、これを将来の世代に引き継ぐ責任があるので、それを守るためには私たちは団結しないといけませんっていうふうな言い方をして、でその禁止法案、放流禁止法案に署名をしたということがニュースで伝えられていました。
あ、もう本当にまっとうな言葉ですよね。日本にその言葉がなぜ響かないのかって本当すごい思ってしまうんですけれども、先生、
やっぱり日本の議会が、ね、機能してないということがこれで分かっちゃったっていう感じ
ですね。そうですよね。なんか自治体としてももっとですね、反対をするような首長さんが出てきてもおかしくないという気はするんですけれども、そこがなぜこううまくいかないのかっていうのはちょっと悶々とするところなんですけれども、またですね、できれば次週にですね、もう少し、また日本でどうやったら止められるのかっていうあたりもですね、一緒に考えていきたいなと思うんで、また、はい、よろしくお願いいたします。
止め裁判も提起されました。
はい、はい、お願いいたします。今日は時間になりました。環境市民のエコまちライフ、この辺で失礼いたします。今日のゲストは原子力市民委員会の細川孝明さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。